愛媛大学研究室からこんにちは。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週も引き続き沿岸環境科学研究センターの岩田久人教授にご出演いただき、野生動物の化学物質に対する感受性についてお話を伺います。
岩田先生は化学物質を研究していくことでその生態系の保護の対策を立てるというのを一つの目標にしてらっしゃるようですが、その化学物質って何種類ぐらいあるんですか？
これまで人類が作り出してきた化学物質というのは、1000万種以上になると思いますけども、その中で日常的に我々が使っているものとしては10万種類ぐらいあるというふうに言われてますよね。
10万種類、全てをこう研究していくのはとても膨大な量だと思うんですが、そうしたあの化学物質とその生態系、動物たち、そして私たち人間の関わりというのはもう年々変わっていってるんじゃないかなと思うんですが、先週もいろいろ蓄積していく怖さなども伺ったんですけれども、北海道大学時代の時にはその野生のアザラシの研究もしてらっしゃったんですか？
そうですね、北海道には野生のアザラシが生息してますので、そうしたものを研究対象にしようということでですね、アザラシをこう捕まえてきてですね、でその組織の中に含まれている、PCB ですとか、ダイオキシンといったような物質が、どの程度含まれているのかということと同時にですね、そのアザラシの体内でどのようなこの影響が及んでいるかということを調べるために、P450 というですね、これ一種のこの酵素ですね、タンパク質の中の一種ですけど、酵素というものがあるんですけども、その酵素が、にどのような影響が及んでいるかということを調べました。
これはその例えば有害な化学物質が体内に入ってくると排除しようとか、
そうですね、
そういった、出ていけっていうような、
生物はですね、そうした外の環境からこう入ってくるものに対してその生態を守ろうとする機構が働くんですね、生態防御機構というふうに言いますけども、ですから化学物質が入ってきた時にその酵素の量を体の中で増やすことによって化学物質をこう一生懸命体の外に排泄しようと、排除しようというような機構を働かせてまして、それでその酵素の量をじゃあ調べるとどの程度その化学物質が体の中に入ってきてるかと、どの程度この悪さをしてるのかということも推測できるんじゃないかということでその酵素を測ったわけですね。
ただその入ってきてしまうダイオキシンですとか PCB といった化学物質はなかなか酵素でも分解されない、
されないんですよね。ですからこの体の中に入ってきてもずっとその酵素っていうのはこの量が増えたままなんですけども、その代謝されない、分解されないものですから化学物質もその体の中にずっと溜まりっぱなしになるということですよね。
これが野生のアザラシでも
そうですね、
そういった現象が見られたんですか？
これまではですね、ラットですとかマウスといったネズミ類ですね、そうしたものにダイオキシンといったような化学物質をこう注射器で入れてやりますとそういった酵素が増えてくるということは知られてたんですね、ところがこの野生の動物でそういうような現象が本当に起こってるかどうかっていうのは確認した例っていうのはあんまりなかったんですね、
その化学物質に対する反応のことを感受性と呼ぶそうですけれども、これやはりその動物によってもその感受性っていうのは変わってくるんですか？
そうですね、人間でもそうですけども、いろんな顔形の人いますし、動物なんかでももちろん形は違いますね、それが何によって決まってるのかということになりますと、それはその生命の設計図であるこの遺伝子ですよね、遺伝子がやっぱりこう動物間で微妙に違うからこういろいろな形になってくるということですよね。ということは形でもそうですし、その化学物質に対する反応もやはりその動物主観によって違うと、それはその遺伝子の働きが違うから、遺伝子の生命の設計図が生物主観でこう違うからだということを考えたわけですね。
ちょっと例えにふさわしいかどうかわからないんですけど、同じお酒を飲んでも
いやそうですよ、
強い方と、もう残っちゃったり、悪酔いしちゃう方といますよね、
それ もうまさしくその酵素の働きが違うんですよね。
だからその化学物質が体内でどれだけ残ってるかだけじゃなくて、どう作用していくかとか、
それに関しても生物主観でおそらく違うだろうというふうに考えたわけですね、
そして、 その研究をして先生アメリカに一度留学を。
ああそうですね、はい、北海道大学に在学在籍している時に、アメリカに留学する機会があったので、まあ、そちらの方に行って、まあ、化学物質に対するまだ反応性ですね、についてまあ少し研究を開始したということになりますね。
いろんな土地で、研究を積まれてきて、そして再び愛媛大学に、
はい、そうですね、
その成果を持って戻ってきてくださいますよね、
はいはいはいはい、
これがもう何年くらい前ですか。
今からもう10年ぐらい前ですかね、はい、
その時代というのはどういった研究を主にされてたんでしょうか。
その当時はまあアメリカから帰ってきまして、やっとその受容体と言われるそのタンパク質について、いろんな野生動物を使って研究しようじゃないかということを考えてましたので、まあ、その研究を始めたところでしたよね、はい、
受容体というのは、はい、どういうタンパク質のことですか。
はい、タンパク質の一種なんですけども、はい、受容体っていうのはその化学物質がこの体の中に入ってきた時に最初にこの反応するタンパク質なんですよね、うん、まあ、ですからセンサータンパク質というようなものかもしれません。でこの受容体というタンパク質が化学物質と反応して、細胞の中で働くことによっていろいろなその遺伝子の働きを遺伝子のスイッチをですねオンにしたりオフにしたりというようなこの役割があるわけですよね。
化学物質とタンパク質が反応する違いでそのタンパク質の設計図、
はい、
DNA の配列も見極めてしまおうと、
はい、そうですね。まあ、化学物質が体の中に入ってきて、うん、そのセンサータンパク質というのにも受容体がですね、
はい、
働くと。でその受容体の働きっていうのは動物主観で違うわけですよね、
はい、
ですからその違いは何かというとやっぱりその生命の設計図が違うわけですから、うん、その違いを明らかにすることにということはどういうことかというと要するに化学物質に対する感受性ということになりますよね。ですからその生命の設計図である DNA がその動物主観でどう違うかということを明らかにすることによって感受性というものを評価できるんじゃないかというふうに考えたわけですね、はい、
野生動物の化学物質に対する感受性の研究、現在ではその感受性の違いというのが DNA の配列の違いによって起こっている。
いろいろ調べていきますと、はい、そうするとその例えばアザラシなんていうのは、ええ、ダイオキシンに対して非常に敏感に反応すると、
うんうん、
それからニワトリもそうですけどもこれもダイオキシンに対して非常に感受性が高い種だということが分かってきました、
はい、
まあ、それに対して例えばカワウですよね、琵琶湖なんかにも生息してますし、あるいは鵜飼の使われているウですけども、
はい、
あのウなんていうのはそのダイオキシンに対してあまり反応しないんですね、どちらかというと、はい、
反応しないということはダイオキシンの影響を受けづらい、
受けにくい
と、ね、受けにくい、
鈍感だということなんですね、
はい
はい、でそれでもってですね、まあ、そういう感受性が違うということで、まあ、何が違うのかというと、うんうん、その先ほどから出ているその受容体ですよね、受容体の設計図であるその DNA の部分のこの配列をですね、うん、いろいろ調べていくと特定の DNA の配列ですよねが違っていることによってその感受性が違っているんだということが、まあ、少しずつこう明らかになってきたんですね。
化学物質にとても影響を受けやすい動物が大丈夫であれば他の動物はある程度大丈夫であろうと。
そうですよね、はい、まあ、化学物質に対する感受性がいろいろな動物主観で違うと、うん、そうした動物がある特定の環境にいるとしますけども、
はい、
その中でじゃあ全部調べてやることはできないわけですよ ね、
はい、
ですから、何か特定なものに的を絞って、うん、焦点を絞って研究してやる必要があるんですけども、何に的を絞るかというと、うん、そこで注目するのがその感受性ということで、感受性が高い動物ですね、これを集中的に監視してやって、うん、その動物種に対して化学物質の影響が出てるかどうかということを調べてやると、
はい、
でもしそれでもって影響が出ていなければそれより鈍感な動物っていうのは当然も出ないわけですね、はい、影響が。ですからその感受性を明らかにしてやって最も高感受性の動物種を集中的に監視してやることによって、うん、同じ生態系に生息しているさまざまな動物種のその化学物質に対する影響っていうのも評価できるんじゃないかということで、まあ、感受性に注目したということになりますね。
先生はこうして科学的な根拠を示してこうデータ化しているわけでいらっしゃいますが、
はい、
やはりその先生のアプローチの仕方っていうのは新しい形で、
はいはい、他のこれまで の、 そのやられていた研究のアプローチとは少し違うと思いますね、うん、 ですからそういうあの遺伝子 の, あの設計生命の設計図ですね、
はい、
遺伝子に着目してその生命の設計図の違いとその感受性の違いっていうのをこう、はい、結びつけると明らかにするということでもって、はい、どの動物が感受性が高いのか低いのか、うん、鈍感なのか敏感なのかということを明らかにして、でその感受性を明らかにすることによって化学物質に対する影響リスク危険性っていうのを明らかにしようというのが、まあ、私の取っている現在のアプローチ方法ということになりますよね。生態系っていうのはその食う食われるの関係で、はい、いろんな動物がこう相互に影響を及ぼし合って生活しているということですから、まあ、どの動物種もこの生態系にとっては非常に重要なわけですよね。それからこれまで行われてきたその化学物質に対する影響の研究っていうのは、まあ、ほとんどがこのラットですとかマウスといったようなネズミなんかを使って、でそれに影響が及んでればおそらく人にも影響が及ぶだろうというような、まあ大きな過程があってですね、うん、それでもって判断をしてきたわけですけども、うん、ところがいろいろ動物を調べていきますと、その毒性があの化学物質に対する影響が起こってくる気候っていうのも人とそれからそれ以外の動物なんかでは違うということも、うん、私たちが研究していくと分かってきたんですね、
はい、
そうするとやっぱりその動物の影響を調べるのにはその動物を対象にして調べた方がいいだろうということになるわけですよね、うん、まあ、そういった意味でこのいろいろな野生動物っていうのを対象に研究を進めていく必要性っていうのは十分にあると思いますよね。
こうしたあの生物ですとか動物を対象に研究できるというのも大学ならではのことですか？
そうですよね、幸いなことにその私が所属している愛媛大学の沿岸環境科学研究センターというのには、はい、その生物資料バンクっていうのがあるんですよね、でそのバンクの中には世界中から取ってきたいろいろな野生動物の組織あるいは遺伝子なんかこう保管されてますので、
はい、
まあ、そういうものを利用することによって、研究ができるだろうというふうに思いますね、うん、あるいはその、野生動物なんていうのは、
はい、
あの我々の生活に直接に密接に関係してるわけではないので、
はい、
あのなかなか研究する人がいないんですよね、
うん、
例えば鶏ですとか牛とか豚とかっていったような家畜類ですね、はい、そうしたものはあの何かこう影響が及べば我々の生活に直結しますので、
うん、
あの研究は進むんですけども、一見関係ないようなアザラシですとかあるいはワシなんていうものは、はい、あまりその関係ないものですから研究 対象とする研究者も少ないんですよね、うん、ですけどもそうしたものは決してそのあの無視していいかというとそうではなくって、うん、先ほど言いましたようにこの生態系の中でこうつながり合ってるわけですから、うん、どの動物もやっぱり生態系にとっては大切なんですよね、まあ、そうしたものをこう研究できるっていうのはやはり大学の特権ではないかなというふうに思いますね。
今後は先生身近な目標といいますか、どういったことを目指して今研究を進めてらっしゃるんですか？
今はですね、あの、まあ、感受性をですね、
はい、
やはりその明らかにしてやると、まあ、その先ほど例言いましたけども、まだあの対象種が少ないもんですから、その対象種を広げてやってですね、それでもってそのどういった動物が感受性が高いのか、あるいは低いのか、鈍感なのか、敏感なのかということをもう少し対象種を広げて研究していきたいなというふうに思いますね、はい、
先生の研究対象は本当にもう無限に広がっているかと思うんですけれども、はい、その中でもまた何かが食い止められるような、
はい、
私たちのこの地球が守っていけるような研究が進められていくのだと思います、
はい、
これからもどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週は宇宙進化研究センターの粟木久光教授にご出演いただき、粟木先生のプロフィールや研究対象であるブラックホールについてお話を伺います。お楽しみに。